おっぴー、なんだおっぴーって、現在時刻は1時06分ですね、夜ですね。はい、今夜もここにゲイがいます。
すごいすごい適当にタイトルコールしちゃった。
います。今夜もここにゲイがいますか。皆さん、これを聞いてる今、あなたはどんな夜を過ごしていますか。番組までよかったら教えて。いろんな夜があるじゃん。眠れない夜、しんどい夜。こう、昔お便りが来た例で言うと、眠れないから今からメロンパンを食べて血糖値を上げて眠くなりますみたいな、すごい、すごい、そんな、メロンパンもきっとそんな方法で使われるとは想像してなかっただろうな、みたいなね。そういうお便りも来たことがありますけれども、まあ基本的にね、このポッドキャストはよくいろんな人からダウナー系ポッドキャストと呼ばれるから、じゃあもう私は別にそんなつもりはないんですけど、じゃあもうしょうがない、ダウナー系で行こうと。この間、明日もゲイっていうポッドキャストを聞いていたら、なんか、ちょっとコーギーさんみたいに喋ってみて、コーギーさんみたいに読んでみてって言ってるビッチーさんのなんか絡みがあって、あ、私そういう扱いなんだと思ったんですけど、コーギーさんみたいに読めというね、ネタ。いいじゃないかね。もうキャラが確立したということでありがたいことですよね。コーギーさんみたいに読んだあそこさんっていうのも聞いてみたかったですけどね。あそこさんは普通にスルーして無視してね、普通にいつも通りお便りを読んでいました。大人ってやね。今日はお便りが届いております。お便りいつも届いてありがたいやね。なんか特にさ、なんか宣伝とかもちゃんとしてないしさ、売り込みとかさしてないし、なんかこうお便りテーマとかさ設定してないじゃん、私の番組って。でもお便り来るんだよね、ありがたいことに。本当にありがてえ。お便りが来ると撮ろうっていう気になる。ありがてえよ、本当に嬉しいな。ちなみに私の番組はですね、お便りコーナーが3つあって、一つは普通おたで、で2つ目が今夜はこんな夜なんですっていうね、あなたの夜がどんな夜か教えてもらうコーナーがあるんですけど、でもう一つは教えてあなたの大手記っていう、好きな人とか好きだった人のことを文章にしませんかっていうコーナーが計3つございます。まあだからなんだっていうことはね、いいんですけど、お名前タクトさんですね、年齢は20代といただいております。ありがとうございます。タクトさん、指揮棒ですね、タクト。ふつおたです。こんにちは。先月からゲイポッドキャストを聞き始めました。とても楽しく聞かせていただいております。ありがとうございます。私はおそらくバイセクシュアルで、20歳から7年付き合っている彼女がいるのですが、性的な好みは中学生の頃から男性です。今まで男性に恋愛感情は抱いたことないのですが、おかずはオナニですね、オナニのおかずはゲイ向けのものばかりでした。ちなみに太ったおっとり系男子がタイプです。あら。彼女が留学に行ったことで自分のセクシャリティを解放してみたくなり、先月からゲイの方たちと遊びに行ったりセックスをするようになりました。彼女以外の女性には全く興味がなく、浮気をしてこなかったので、男性とセックスする自分に少し引いてしまいましたが、楽しいですね。もちろんセックスがなくてもタイプな男性と一緒にご飯を食べたり飲んだりするのは楽しいですよ。しかし、ノンケ界隈では男女間の友情は成立しないとよく言います。男女間のセフレのことはよくわかりません。彼女持ち、セックスは男な私はゲイから見たらどんな存在なのかなと思ってしまいました。純粋な恋愛を邪魔するなとか、どっちかにしろとか思われるのかなと。コーギーさんの周りにも私のような人がいらっしゃると思いますが、どんな人間関係を築いているのでしょうか。ご飯行ったり飲み行ったり、時にはセックスもするよみたいな都合のいい関係性って存在するのか、とても気になります、ということで、ありがとうございます。タクトさんという方からいただきました。バイセクシュアルということですね。今夜はここにバイがいる。20歳から7年付き合ってる彼女がいる。こっちも長いですね。なんか前回で12年ほど付き合ってるゲイの方のお便りを紹介しましたけれども、7年付き合ってやべえな。付き合っているけど恋愛感情は女性に向かうけれども、オナニーとか性的興奮の対象は、男性であると。じゃあ彼女さんとセックスしたことはないんですかね。彼女以外の女性には全く興味がなく浮気してこなかった。だからまあ多分彼女とセックスしたことはあるんでしょうね。けど、あ、で先月になって初めて男性とセックスを実際にしてみたわけだ。今まではオナニーのおかずで男向けとかゲイ動画を使ってたけれども、彼女が留学に行って離れたことで 男性との肉体交渉にトライしてみたら楽しかったという話ですね。すごいですね。こう彼女はきっと知らないと思うんですけれども、すごいですね。男女間のセフレのことはよく、彼女を持ちかつセックスは男とする私はゲイから見たらどんな存在なのかなと思ってしまいました。まあそうですね、ゲイの人から見た感想を知りたい場合はですね、私のこの番組で以前にゲストにお迎えしたりょうさんという方がおりまして、司馬遼さんではなくりょうさんという方の回を聞いてみてほしいんですけれども、と同時に、そのりょうさんの回に対するツイッターにハッシュタグここゲイをつけて寄せられたコメントを読んでいただくと、きっとバイセクシャルで彼女持ちかつセックスは男という方に対する印象っていうものが手を取るように分かれると思うんですね。まあ、もちろん私のポッドキャストを聞いている人たちの意見が相違ではございません、ね、ただ世界の中の片隅の一部の意見ですので、それだけではないことということは前提を踏まえた上でね、読んでみてほしいですね。あと聞いてみてほしいと思いますね。私はその私個人からしてみてどう思うかというと、私は別にどうだっていいですね。どうだっていいというとちょっとあれですけれども、まあタクトさんが彼女が持っていてセックスは男としてる、でそれでまあいいんだったらいいんじゃないかなと思いますね。本人に関して言えばね、それで後々面倒なことが起きたとしても、それはタクトさんのね人生ですから知らんがなというような私のスタンスですね。ただそのタクトさんが今お便りの中で例に挙げてるような純粋な恋愛を邪魔するなっていう意見とか、あとどっちかにしろ男か女どっちかにしろっていう意見が出ることに関しては、そんな意見出してどうすんのって私は思いますね。そういうことをもし言ってる人がいたらね、まず純粋な恋愛ってなんだっていうようなところにまず私は一石投じたいしね。ピュアな恋愛なんてものはなんだと、お前が思ってるだけだろうっていう意見はありますし、あとその男か女どっちかにしろというのはね、どっちかにできないから倍なわけですからね。それを人為的に操作できるのであれば、それは例えばゲイである人がじゃあゲイじゃないことを選べるかっていう、ゲイである人が人為的にゲイじゃなくなることができるかって言われたらできないじゃないですか。それと同じようにバイである人が男か女どちらかだけにフォーカスしろ、どちらかだけに絞れというのはできないからバイセクシュアルなんですよね、多分。てかそうじゃなければバイセクシュアルという言葉が存在する意義はないはずなんですよね。今は男子女子どっちもいけるけど、最終的には男に戻りますっていう、その最終的に残ったのはゲイじゃないですか、今の話で言うと。最終的にゲイになります、じゃあそのゲイになる前の段階は何なのっていう時に、そこを表す言葉としてバイセクシャルという言葉が存在している。いやもちろんバイセクシャルの中でも今からずっと先まで最後までバイセクシャルって人もいるだろうし、その人となりを表す言葉が存在しているという事実を邪魔してんじゃねえよとは、邪魔する必要はないよと思いますね。コーギーさんの周りにも私のような人がいらっしゃると思いますがって書いてるけど、そんないないですよ、私の周りに。バイセクシュアルの人いない。あ、でも過去に私がセックスした相手でバイセクシュアルの人はいっぱいいました。イスラエル人とかアメリカ人とかいましたけど、当時はまだ私若かった、19歳とかだったので、バイトやった後は複雑な気持ちを抱えてましたね。まあでも私の場合はその完全にやるだけの関係だったから、そんな悩みを抱くのはお門違いなんですけど、私が男としかセックスができないから、それを引け目に感じている同じ時間軸で、そのやってる相手は私ともセックスするし女ともセックスしてて、もし擬態するのであれば、ストレートの社会でゲイはおかしいと思われている社会の中で擬態するのであれば、そっちの方が楽じゃん、イージーモードじゃん、羨ましいなって私はその時は思ってましたね。だから基本的にそのバイセクシャルの芝が青いんですよね。隣の芝は青いみたいなね。 やっぱよく見えてしまう時期は私にもありましたけどね。まあ、今はどっちだっていいですね。どっちだっていいとか。まあでもやっぱりセックスはもっとカジュアルに捉えられていいものだと思いますので、彼女さんが留学に行ったのであれば、そしてその彼女さんの目が離れたのであれば、いろいろ開拓してみればいいんじゃないですかね。それでやってみてね、まあもうこれでいいやと思ったら彼女さんに戻るとか、そういうこともできるでしょうし、いいんじゃないですか。いいんじゃないですかとか言って、彼女さん留学どこ行ったんだろう、いいな、私もなんかどっか行っちゃいたいな。私はね、あのゲイとしてバイの人には嫌悪感は別に抱かないけど、私がちょっと羨ましいなと思う対象があって、それは38歳ぐらいまでストレートとして女の子に恋したり女の子と付き合ったりしてて、そういった生き方を選んできて生きてきたと、40歳ぐらいになった後に、あ、やっぱ自分ゲイだって気づいた人が羨ましいなと思いますね。ていうか、そのなんだろう、多感な思春期、高校生とかの時にゲイではなかった人たちが40歳ぐらいとか30歳とか後になってゲイになった人はすごく羨ましいです。私はやっぱりこの青少年期の小学校、中学校、高校生ぐらいの時期にゲイであることでおろそかになってしまった部分っていうのがたくさんあってあると思っていて、まあそれは自分の責任なんですけど、でおろそかになった結果現在獲得していないものってすごくたくさんあるんですね、私は。それですごくなんだろう、なんでこうなれないんだろうなとか、なんでこういうことを私は兼ね備えていないんだろうなって思ってちょっと落ち込んでしまうことがあるので、なんかこう多感な時期に周囲に紛れられていた人とか、多感な時期に悩その性に関して悩まなあんまり悩まなかった人っていうのはすごく羨ましいなって私は思いますね。ちょっと今の私の使った言葉の表現で私の気持ちを 100% 表しきれてるか全く自信がないんですけど、まあでも過去は過去だし、人は違うし、みんな死ぬし、今更ね思春期のことを思ったところで私がどうなるかっていうことでもないし、もういいんですけど。もういいんですけど別に。ただね、いつまでもこうしてはいられないなとは思いますね。もう私こんな状態で生き続けられないよ。なんとかこう社会と人生と自分の体調とのこう妥協点を見つけて生きていかないと本当に死んじゃうなって思う。死が近い。100日後に死ぬワニとか見てる場合じゃない、本当に。だからなんかこう折り合いをつけることが大人になっていくことみたいな話を、なんか前鈴木さん、朝会話っていうポッドキャストやられてるね、鈴木さんの話をしたような記憶があるんですけど、私も折り合いではなく妥協点を見つけて生きやすくしないといけないなって思うな。うん、何の話何の話をしてるの。でもダウナー系ラジオね、1時19分とかに撮ってしまうと本当にダウナーの底の底まで沈んでしまいそうな気がするので、やめましょう。ええ、バイセクシュアルか、私タクトさんに聞きたいんですけど、その今付き合ってる彼女さんとはどういう馴れ初めで付き合ってるのかちょっと聞いてみたいですね。あのもしよろしければお便りください。だって20歳から7年付き合ってるってことは、多分大学生かな、大学生の頃かな、高校卒業した後かからだから、結構ね同じ学校にいた人なのかな、同じ職場にいた人なのかなとかね。かつそのオナニーするときはゲイビデオとか見てたってことは、実際に彼女さんとその性的な交渉はあったのかなかったのか、あったとしたらどんな風に進んでいたのかっていうのをちょっと聞いてみたいですね。あのもしよろしければ番組までもう一度お手数ですがお便り送っていただけると幸いです。もし東京近郊に住んでる人だったら、あのたやすくゲスト収録もできますよ。できますよ、私のメンタルが元気な時は。最近はちょっとゲスト収録できなそうなんですけど、この直近はあの全然できますよということで、ちょっとご検討ください。ありがとうございます。15分ぐらいがちょうどいいんじゃないかなと思いますが、どうですか皆さん。寒いな。なんかもう全然これからは関係ない話をするんですけど、 その引っ越してきてから暖房を一度も使ってなくて、でまあ基本的に外食もしないので、まあ貯金はできてるんですけど、なんだろう、いつ死ぬかわからないのに、てか早く死にたいとか思ってるのにこんなに貯金してるのはなんかバカみたいだなって思うのと同時に、ね、いつ自分の今の仕事を辞めるかとか、いつその収入というものが途絶えるかもわからないし、いつ自分が体調を本当に崩してしまうのかもわからないし、なんか人よりやっぱ体力と根性がないのか、人より簡単に人より諦めるスピードが速いんですね、私というものは。なんかクズなんだなって思ったんですけど、最近こう諦めてしまうとか、こう疲れ果ててしまうタイミングが人よりなんか早くて、なんかもういいやみたいに思ってしまうことがたびたび来るんですけど、そのもういいやもういいやもういいやっていうちっちゃいその谷の後に来る、あもう本当にいいやみたいな、もういいやもういいやもういいや本当にもういいやもう無理みたいなっていうタイミングが自分の中でいつ来るのかが全く予想できなくて、そういう時のためにお金は貯めといた方がいいのかなとかも思うし、そういう時のためにお金貯めとくのは何なんだろうなとも思うし、まあでも冷静に振り返ってみると、普段そのなんだろう、娯楽にお金はあんまり使わないので、まあじゃあ何なんだみたいなじゃあ何なんだって思うんですけど、何の話をしようと思ったんだっけねいやでも私もちゃんと今を生きなきゃいけないなって最近思うなっていう話ですね。今を生きるって映画知ってますか？あの全寮制の真面目な男子、高校かあれ中学かな分かんないけど、学校になんか破天荒な先生がやってきて、その真面目で親の支配下にあるような子供たちをこう解放していく先生の映画なんですけど、いい映画ですよ。私はね、あの高校2年生の時に、あの高校の国語の先生が S 先生という方がいて、で S 先生担任だったんですけど、あれ担任だよね、多分担任だったんですけど、私高校の2年生の時が一番楽しくて、3年生が一番地獄だったんですけどその最高だった2年生の時の担任の先生でもあって、でその先生、それでなんかこう日直日日なんて言うんだっけ、日番朝番、日直だよね、日直の時はこう日誌を書くんですね、その日ので、その日の日誌の最後に何か書くと先生が読んでコメントを返してくれる、まあ、いわゆる文通交換日記みたいなのができて、で私はその S 先生に向かって、今日はこういうことがありました、先生がなんか授業中に映画の話をしてましたけど、私コーギーが今読むべき映画って何だと思いますかって日誌に書いたんですね。でそしたら次の日は別の人が日直やるから、あ次の週か、でその返事を見たくて貸してもらって、ちょ見せてっつって見たら2つ映画が書いてあって、で1つがさっき言った今を生きるって映画だったんですけど、でもう1つはサイレント・オブ・ウーマンっていう映画だったんです。あの退役軍人と若者の、それを世話する若者の話なんだけど、サイレント・オブ・ウーマン、あ違うかも、セント・オブ・ウーマンかも、あセント・オブ・ウーマンだ、違うわ、あれなの、アルパチーノが出ててね、アルパチーノが眼帯してるんだけどさ、そのセント・オブ・ウーマンっていう映画と今を生きるの2つをあのよ見ろってその S 先生は私に言ったの、交換日記で。で理由は特に書いてなかったんだけど、あちょっと書いてあったよ、なんかコーギーはこういう映画をもっと見た方がいい、もっと見てなんだろう、自分の考え以外のところにもっと飛び出した方がいいみたいな、なんか自分が今いる環境以外のことをもっといっぱい知った方がいいみたいなようなことを書かれていた気がしていて、多分今を生きるを説明あの進められたということは、当時高校2年生ということを踏まえると、私はその S 先生から見たら今を生きるに出てくる学生のような見方をされてたんじゃないかなとは思うんですよね。こういわゆる真面目ちゃんだったので、私はこう物静かで真面目ちゃんで、ゲイかもしれないみたいな淡い悩みを ハンドルできずにちょっと閉じたり開いたり、急に坊主頭に自分でしたり、ちょっとそうですね、私が初めてあの坊主頭にしたのも多分高校2年生の時ですね。あのすごくストレスが溜まってしまって、ある日学校から帰った後にアマゾンで注文した1200円のバリカンで洗面台でバーって買って、あの丸刈りにしたんですね。そしたら母親が飛んできて、何やってんのあんたって言って泣き出しちゃってなんか坊主はダメなんですって、母親的に。なんかこう戦時中の子供みたいだからって言って、自分の息子が坊主になるのはすごくダメだったんですって。それだけじゃないのかな、息子がいきなり高校から帰っていて学ランのまま頭反り始めたらそれ取り乱すよなと今になったら思いますけどね。そういうことをしていた高校2年生だったので、やっぱりこの生き方みたいなものをもっと自由にするためにその映画を教えてくれたんじゃないかなと今は思いますね。でもそこで私、恥ずかしながらそこで初めてその戦闘ブーマーを見て初めてアルパチーノを知ったんですね。でアルパチーノを見たから、あ、じゃあゴッドファーザー有名だから見てみようかなとか見てみたりして、でそのゴッドファーザー見た後に、なんかこういう結構昔の映画というか古い映画、古いっていうとまた年齢層が上の芸人また若いなとか言われて嫌なんですけど、いわゆる私が生きてきた時代ではない映画、私が生まれる前の映画、これがこう語弊のない言い方ですね、私が生まれる前の映画をもっと見ようと思って、あの船の上のピアニストとか知ってる？船の上のピアニスト超いい映画なんだよ、タランティーノかな確か、とか見たし、あとピアニストつながりで言うと戦場のピアニスト、あの戦場って船の上じゃなくて今度はあの戦場の方ね、ピアニストとかも見たし、あれ私生まれた後か、あとはね、あのそれからこうどんどん白黒映画にシフトしていく、もどんどん遡っていって、奥様は魔女とかも見たし、あとでそこで見ていくうちにオードリー・ヘップバーンと出会うんですよね。でオードリー・ヘップバーンが出てる映画を全部見て、なんかすごい素晴らしい人だなと思って、オードリー・ヘップバーン、まあそんな当たり前なんですけど、で見たりしてましたね。だからそこからちょっとずつ映画に対するこうナレッジが積み重なっていったような気がしますね。私は楽しかったな、あの時期。やっぱ蔦屋が近くにあったんで、家の近くに。でほら蔦屋って旧作がさ、なんか10個で1000円とかじゃん確か、で1週間借りれたりするじゃない。でまあ高校生で帰宅部だったから暇なわけよ、時間があるし、だから見てましたね。だから新作は見れなかったから旧作ばっか見てましたね。私ね、私の好きな映画はね、あれなんだっけな、それも白黒映画で、クリスマスの日に天使が降りてくる映画なんですけど、あれなんだっけ、あれこういう時はね Google 先生に聞くとすぐ出てくる、白黒映画クリスマス、素晴らしきかな人生すぐ出てきた、フランク・キャブラーっていう監督が書いてある、あのクリスマスに天使がやってきて、その主人公である男がどんどんどんどん追い詰められていくんですけど、それを天使がじゃあ時間を戻してあげようっていう、戻してその崩壊する前に戻そうみたいな映画なんですよね、確かね。なんかその自殺しようとしてたんですよね、追い詰められて。で自殺しようと橋に来たら、ちょっとチャビーな、ちょっと小太りなおじさんの天使がやってきて、あ、じゃあ戻してあげようパンみたいな、そうで戻した後どうするみたいな、そういう話かな。あ、違う、戻した時に主人公がいない世界に戻るんだ、その主人公が生まれなかった世界に戻る、確かね。で主人公が生まれなかった世界を通して見ていって、あ、自分がいなかった世界なんてダメだみたいな、自分が過ごしてきた時間はちゃんと自分の時間だったんだ、やったみたいな、あの猫の恩返しみたいな結果に行くんですけどその、あ、 自分が過ごしてきた時間は間違いじゃなかったんだ、自分の人生素晴らしかったんだって思い直したところで元の世界に戻してくれって天使に言うんですよね。で元の世界に戻るみたいな、そういう話で戻ってきたら、その自殺しようと思っていたところに戻ってくるんですよね。でまあオチは言わないでこうか一応ね。まあ結構古い映画だから知ってるかみんな、クリスマスの映画ですねっていう。映画はねそんなに見てないけど、全然詳しくもないんだけど好きで見てましたね。最近はね見れなくなっちゃった最近なんかね映画見てると辛くなってきちゃってねなんでかわかんないんだけどね、なんか映画見るほどの人間じゃないなって思っちゃって最近こんな映画を見るという豊かな時間を自分が過ごしていいはずがないって思うような時間が多くてちょっと2時間とか長いじゃん映画ってね、だからちょっと避けちゃってるんですけど、あでもこの間モーニンググローリーって映画を見ようと思ってネトフリにあったから、モーニンググローリー調べてみたのね。そしたらネトフリにあって、でも日本語のタイトルが恋とニュースの作り方っていうタイトルで、モーニンググローリーどこ行ったんだよみたいなその映画はその朝の低迷してるテレビ番組を新人のプロデューサーがこう立て直していこうみたいな映画なんですけど、恋とニュースの作り方って、まあ、その方がね日本で売れるのかもしれないけど、なんだその軽薄なタイトルと思って何が恋だってね思っちゃって、なんかそこから泣いちゃったんですけど、で私が泣いてるだけできっと世間にはもう日本世間にはもっと恋というものは求められてるんだろうし、恋というものはきっと普遍的なテーマなんだろうなって思いますね。私だけなんでしょうねきっと、私とか私もマイノリティなんでしょうね、その恋が普遍じゃないっていう自分にとって恋というものが全く未知なものであるっていう状態を長く抱えてきた私にとってあんまりそんなにアプローチされてくると冷めちゃうっていうのはあるすごいダウナーポッドキャストっぽい私が見るべき映画、その高校生の2年生の時に S 先生が私にしてくれたようにコーギーさんが見るべき映画がもしあれば教えてください。私はリスナーさんの力で生かされています本当に最近そう思います、それでは今夜はこの辺で終わりにしたいと思います。お聞きいただきありがとうございました。おやすみなさい